皆さん、いつもお聞きいただきありがとうございます。今回も膨大な情報の中からハッとするような知識の結晶を抽出する徹底解説の時間がやってきました。
よろしくお願いします。今日のテーマも非常に濃い内容になりそうですね。
そうなんですよ。今日私たちが深掘りするソース資料なんですが、PB フルアプリケーションオブコンセプツ .mp4 という映像の書き起こしデータになります。
はい。
これ、インナーサークル 2.0 と呼ばれるプロのトレーダーを育成するためのメンターシッププログラムがあるんですが、その最終講義の記録なんですよね。
そうですね。このデータにはですね、トレードという極限のプレッシャーがかかる世界で、一貫して利益を出し続けるための生々しくて実践的な知恵がぎっしり詰まっています。単なるチャートの読み方を超えた本質的なアプローチが語られていますよね。
まさにそこなんです。今回の私たちのミッションは、そのどこで買ってどこで売るかみたいな表面的なテクニックを抜き出すことではありません。
ええ、
プロがどのようにして機械的なルールを構築し、成功を阻む最大の敵である感情をいかに排除しているのか、その心理的アプローチの極意を抽出することです。
それが本当に重要なんですよ。なぜこれが今これを聞いているあなたにとって重要なのか。それはですね、あなたが実際に金融市場でトレードをしているかどうかは実は全く関係ないからです。
ほう、関係ない。
はい。ここで語られている規律ですとかリスク管理、そして感情の排除というプロセスは、ビジネスの現場での意思決定やキャリア構築、個人の目標達成などあらゆる分野でプロとして成功するための普遍的なフレームワークそのものだからなんです。
なるほど。どんな分野にも応用できると。よし、これを紐解いていきましょうか。まずは日々の計画と実行のステップについてですね。
はい、基本の部分ですね。
まずデイリーバイアス、つまりその日の相場の方向性を事前に書き出すことを強く要求しています。ただ頭で考えるだけじゃなくて、付箋に書いてモニターに貼るくらい徹底していた時期もあったと。
そこが非常に重要なポイントでして、ただ注意していただきたいのは、彼らは単に今日は上がるだろうとか今日は下がるだろうと盲目的に決めつけているわけではないということなんです。
と言いますと？
彼らは構築しているのは if と then、 つまりもしこうなったらこうするという条件付きのシナリオなんですよ。
ああ、なるほど。
例えばもしこの15分足の重要なギャップを下抜けたら、そこで初めて下落目線に切り替えるといった具合ですね。
理屈はすごくよくわかります。ただ相手は常に変動して、時に予測不能な動きをする金融市場じゃないですか。もし自分の立てた予測と逆の動きをしたら、彼らはどう対応しているんでしょうか。
それこそが if と then 思考の最大のメリットなんです。一つの思い込みに固執してしまうこと、ソースの言葉を借りればバイアスと結婚してしまう状態、これを未然に防いでいるんですよ。
バイアスと結婚する、面白い表現ですね。
相場において自分の予測に固執して意地を張ることは本当に致命傷になりますからね。条件付きのルールを持つことで、市場が予測と違う動きをしたときに、あ、前提条件が崩れたなと瞬時に状況を再評価できるわけです。
なるほど。
そしてフラットな目線に戻ることができる。これはビジネスにおけるシナリオプランニング、つまりプラン B を常に用意しておく思考法と全く同じなんです。
確かにビジネスでも固執は危険ですからね。そしてその方向性を決めた後に、彼らがターゲットにするのが流動性、つまりリクイディティですね。
はい、リクイディティです。
ソースの中ではイコールハイとかイコールロー、あとはアジアセッションの流動性といった専門用語が飛び交っていますが、これらは要するに多くの市場参加者のストップロス、つまり損切り注文が大量に溜まっている場所のことですよね。
ここで非常に興味深いのは、プロのトレーダーたちはこの流動性を価格を引き寄せる巨大な磁石として捉えているという点なんです。
磁石ですか。
ええ、初心者はどうしてもチャートの形とか後追いでサインを出すインジケーターにばかり気を取られがちですが、でも市場の価格というものは本質的に次にどこに一番お金があるかを探して動いているに過ぎないんですよ。
なるほど。お金のある場所へ吸い寄せられると。
そうです。大きな資金を動かす機関投資家は、自分たちの注文を躍上させるために、そういった個人投資家の損切り注文という燃料を必要としているんです。
燃料ですか。経験を積むことで、その燃料がどこにあるかを嗅ぎ分ける能力が研ぎ澄まされていくわけですね。そして最終的には、相場の引力を読み解く精度がほとんど外れなくなるとメンターは語っています。
ええ、本当にそうみたいですね。
さて、 ここからが本当に面白いところなんですが、彼らは実際のエントリー、つまり市場へ参入するタイミングにおいて、非常に厳格な機械的ルールを設けていますよね。
はい、かなり具体的で厳しいルールがあります。
例えば、レッグ内の最高タイムフレームのインバージョンを使うとか、未消化のギャップには手を出さないといった指示です。少し専門的ですが、インバージョンというのは、それまでレジスタンスだった価格帯が突破されて、今度はサポートに逆転する現象のことですよね。
ええ、その通りです。そして未消化のギャップというのは、価格が急激に動いたことで生じた、まだ取引が成立していない空白事態のことですね。
なぜこれほど細かく機械的なルールを構築するんでしょうか？
それはですね、初心者にとって裁量、つまり自分の感覚や直感でトレードすることは単なるギャンブルに等しいからなんです。
ギャンブルになってしまうと、
はい、ルールを完全に言語化して機械的にすることで、後でバックテスト、つまり過去のデータでの現象が可能になりますよね。これが自分のシステムに対する揺るぎない確信を築く唯一の手段なんですよ。
なるほど、確信があるからこそ恐怖を感じずに引き金を引けるわけですね。ただ一つ疑問に思ったことがあるんです。
何でしょうか？
彼らは PM セッション、つまり午後の相場でのトレードを極力避けるように生徒に強く警告していますよね。
はい、はっきりと言及していますね。
せっかく相場が開いていて利益を出すチャンスが目の前にあるのに、なぜわざわざその機会を捨てるんですか？なんだか直感に反している気がして。
それはですね、午後の相場が持つ罠を熟知しているからなんです。
罠ですか？
ソースによれば、午前の相場には明確なナラティブ、つまり文脈や方向性が多いんですが、午後の価格変動はただ目先の流動性だけを無秩序に追い求める傾向があるんです。
無秩序に動く。
ええ、そのため上位足のギャップといった本来機能するはずの重要な節目が平気で無視されてしまって、価格が予測不能に乱高下しやすいんですよ。
つまり午前中とは全く別の顔の見えないカオスな市場になっているということですね。
そういうことです。だからこそ彼らは1日に1回から2回のトレードに絞って、資金のわずか 0.5% しかリスクにさらさない、そして AM セッションだけと取引時間を限定することを推奨しているんです。
徹底していますね。
乱高下する午後の相場に張り付いて無駄な損失を出すのを防ぐだけじゃないんです。意思決定に必要な精神的なエネルギー、いわゆるメンタルキャピタルを温存するという極めて戦略的な理由があるんですよ。
なるほど。一日に何度もトレードして負けを取り返そうとするのは自己破滅への特急券だということですね。午後の乱高下を避けるという休むも相場という考え方は素晴らしいと思います。
ええ、本当に大切です。
ただトレードをしていない時間、彼らは一体何をしているんでしょうか？ここでソース資料が強調している地味な作業、ジャーナリングの話につながってきますね。
はい、これこそが凡人をプロに変える最大の分水嶺だと言えます。
メンターたちは1日たった15分でいいから、トレードのスクリーンショット、損益結果、トレードの前と中と後の自分の心理状態、そしてエントリーの根拠を全て詳細に書き残すことを強く要求しています。
かなり細かい記録ですよね。
はい、誰もがめんどくさがってやりたがらない作業ですが、彼らはこれがスクリーンタイム、つまり画面を見る時間と経験値を構築する最速の方法だと断言しています。
チャートをただ漫然と何時間眺めていても経験値ってたまらないんですよ。毎日データを集めて、週末にはその週に自分が取ったトレードを見直す。さらにルール通りだったのに見逃してしまった良いトレードまで徹底的に見直すんです。
見逃したものまで。
ええ、この自己完結型のプロセスを繰り返すことで、何が勝率の高い A プラスのセットアップなのかを見極めるパターン認識能力が脳の深い部分に刻み込まれていくんです。
知識を知っているという状態から呼吸するように無意識にできる状態へと昇華させる作業ですね。
これを全体像に結びつけて考えてみると、非常に面白い事実が浮かび上がってきます。ソースの中で2人のメンターであるブレイクとパトリックが全く同じ基礎戦略、同じルールを使っているにもかかわらず、日々の相場の中で違うトレードをすることがあると明かしているんです。
ちょっと待ってください。ルールが機械的で同じなら、取るべき行動も全く同じになるはずですよね。なぜ違いが生まれるんですか？
そこでチェスのグランドマスターの例えが使われていました。彼らは皆同じ駒の動かし方、同じ形状石を知っていますが、最終的に盤面上に展開される手は一人一人異なりますよね。
確かに個性が出ますね。
トレードも同じで、基礎となる機械的ルールは共通していても、最終的にはその人自身の信念、コンビクションやリスク許容度、 市場のどの部分に焦点を当てるかという個人のフィルターが反映されるんです。
なるほど。
同じ流動性のプールを見ていても、ある人は攻撃的にエントリーし、ある人はもう一段階の確認を待つ。だからこそ、ジャーナリングを通して自分だけの確信の持ち方を育てることが不可欠なんですよ。
つまりこれはどういう意味なのでしょうか？彼らの実践例を少し具体的に描写してみましょうか。
はい、ぜひ。
まずは強気ブリッシュの日の例です。その日彼らは上位足の分析から明らかに買い目線でした。しかしすぐには飛び込みません。午前10時のニュース発表という市場が荒れるタイミングをわざと待ちます。
あえて待つんですね。
ええ。そして15分足のギャップ内にある安値を一旦下抜けさせてスイープですね。焦った初心者たちの損切りを大量に見送るのを静かに見送りました。
ええ。
その後3分足で価格が逆転した、つまりインバージョンしたのを確認してからようやくエントリーして、リスクリワード1対1または1対2を堅実に狙っています。
ここで注目すべきは彼らの待てるかどうかの精神力です。初心者ならニュースの急激な値動き、いわゆるボラティリティにフォーも、つまり取り残される恐怖を感じて飛び乗ってしまう場面ですよね。
焦って買っちゃいそうです。
でもプロはそのニュースがスロートを罠にはめるのを冷静に待って、自分の機械的なルールが完全に満たされるまで指一本も動かさないんです。
まさに心理戦ですね。では逆に弱気ベアリッシュの日の例はどうでしたか？
この日はですね、
本来機能するはずの4時間の強気サイン、いわゆる SMT スマートマネーツールが完全に無視されたことを確認しています。 SMT というのは簡単に言えば、本来連動して動くはずの2つの資産が逆の動きをしてしまう不自然な現象のことですね。
そうですね。そして彼らはこの予測が外れたこと自体を強力なシグナルとして捉えました。
はい。その後価格がアジアセッションの安値に向かって下落して、そこでイコールローという極めて強力な流動性の磁石を形成したのを確認します。そして4分足でのインバージョンのトリガーにしてショート、つまり売りエントリーを仕掛けています。
一見すると専門用語の羅列に見えますが、彼らがやっていることは極めてシンプルなんですよ。
と言いますと、
どこにお金が貯まっているかを見極めて、フェアバリューギャップという価格の不均衡が生じた場所での反応を、ただ機械的なルールに従って待っているだけなんです。
待つだけ？
はい。魔法のインジケーターなんて一つも使っていません。複雑なものを極限までそぎ落として、残ったシンプルな原則を一切の妥協なく執行する。それを可能にしているのが最後のテーマであるサイコロジー、心理学なんです。
ここは本当に耳が痛くなる話が多かったです。例えばメンターはプロップファームの罠について指摘していますよね。
はい、あの部分は大列でしたね。
プロップファームというのは、審査に受かれば会社の資金を使ってトレードできるシステムですが、50ドルや100ドルといった少額でテスト用のアカウントが買えてしまいます。
ええ。
そのため多くの人が、安いから今回ルールを破って失敗してもまた次を買えばいいやと考えて、真剣に取り組まずに何度もアカウントを吹き飛ばしてしまう。そして悪い癖だけを身につけてしまうそうですね。
これは重要な疑問を提起しています。ソースの中で彼らが放った最も強力なメタファーがありました。あなたは人生の成功に対して指値注文をしていないかという言葉です。
指値注文、つまりリミットオーダーですね。条件が揃ったら実行するという予約注文。
ええ。
次のアカウントを買ったら本気を出すとか、仕事が落ち着く来月になったらダイエットを始めるとか、これらはすべて人生に対する指値注文だということですね。
そうなんです。彼らは今すぐ成り行き注文を出せと叫んでいます。いつか完璧な条件が揃ったらという幻想を捨てて、今日今の瞬間から目の前のことに真剣に取り組まなければあっという間に時間が過ぎ去ってしまうと。
はい。
そして数ヶ月後、数年後も全く同じ場所にいることになると警告しているんです。あの時最初のアカウントから真剣にルールを守っていれば、今頃何万ドルも稼げていたはずだと後悔することになりますよと。
それはトレードに限らず、私たちの人生のあらゆるドメンで深く突き刺さる言葉ですね。そしてもう一つ印象的だったのが、沈黙の中で努力するというアドバイスです。
あれも良い言葉でしたね。
メンターの一人は、自分がトレードで稼げるようになるまでそのことを周囲の誰にも言わなかったそうです。俺はこれからトレードで人生を変えるぞと SNS で触れ回るのではなく、一人静かに自己鍛錬を続けて結果で自分を証明する。これはソロゲームだと彼は言っています。
市場はですね、あなたの目標もあなたの今日のモチベーションも全く気にしていません。同情もしてくれないんです。
厳しい世界です。
最終的には自分自身との戦いなんですよ。自分が決めたシステムを破らずに守り抜けるかどうかの精神力、それが全てです。
だからこそ彼らが提唱する、少ないことは豊かなことと
という哲学が生きてくるんですね。トレードは1日にわずか2時間集中すれば終わり、残りの時間は画面を閉じてジムに行ったり家族と過ごしたり、自分の人生を有意義に生きる。
ええ、常にチャートに張り付いている必要はないんです。
徹底した規律と機械的なルールの実行があるからこそ、その自由な時間が手に入るわけですね。さて、今回の徹底解説の核心をまとめましょうか。
はい。
この講義が私たちに教えてくれたのは、一攫千金を狙うような魔法のテクニックではありませんでした。感情を完全に排除した機械的なルールの厳守、1日たった 0.5% に抑える徹底したリスク管理、
そして誰もがやりたがらない毎日のジャーナリングと振り返りですね。
はい、極めて地味で退屈なプロセスの反復です。退屈を受け入れてエゴを捨てること、それが卓越性への唯一の道だということですね。
本当にその通りだと思います。
今日お話しした内容を踏まえて、これを聞いているあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もし金融市場が、そしてあなたの取り組んでいるビジネスの現場が、人間の心理的な弱点を完璧に映し出す鏡だとしたら、明日その鏡が暴き出すあなた自身の隠れた弱点は何だと思いますか？
完璧主義による先延ばしでしょうか、それとも焦りから来るルール違反でしょうか？
その弱点に気づき、それをコントロールするあなただけの機械的なルールを作れた時、あなたの成り行き注文は本当の意味で躍上するはずです。それでは今回の徹底解説はここまでとなります。
ありがとうございました。
次回もまた深い探究でお会いしましょう。お楽しみに。